Oh, から35節、とりあえず29節だけお読みします。だがこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。アーメン。これらの日の苦難とは何のことなのか。それはですね、前回お話ししましたように、その直前で、語られていた通り、AD70 年に起きたエルサレム崩壊のことを指してこれらの日の苦難と呼んでいるわけですね。ですからこの辺がですね、解釈の、違いによって全く終末論が変わってきてしまうところなんですけれども、つまりこのですね、前回のお話15節以降の、28節までのその部分をですね、エルサレム崩壊 AD70 年のことだと限定しないならば、これは世の終わりの直前に起こる、つまり今私たちが生きているこの現代の、それから後の未来に起こることとしてとても恐ろしいものとなってしまうわけなんですね。で、そのような苦難がこれから起きたら太陽は暗くなりっていう話に理解が傾いてしまうわけですよ。しかし前回お話ししましたこの15節以降の部分はですね、 AD70 年に起きたエルサレム崩壊のことだと、そう理解しなければ15節の最後の括弧の部分が説明できないんだとね。読者はよく読み取るようにって だってこれもうマタイがこれ書いてる時には十数年前昔に起きたことの予言ですから、過去の話ですよね。そうであってこそ15節が理解できる。ですから今日の箇所29節、これらの日の苦難というのは AD70 年のエルサレム崩壊のことであると、よろしいでしょうか。でそれに続いてすぐにと書いてあるわけですね。よろしいですね皆さんね。 AD70 年に起きたエルサレム崩壊、それに続いてすぐにって言ってるわけですから、いつですか。 AD70 年の後、それに続いてすぐってことは AD75 年とかですか。まあ長くて80年とかね、まあそれぐらいかもしれませんよね。その後すぐってことはですよ、何が起きるんですか。仮に AD80 年として何が起きるか、天変地異ですって。それが29節で、その時と30節、その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が太陽の輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。再臨ですね。29、30を今お話ししたわけですが、 AD70 年の後、あの苦難に続いてすぐに天変地異が起きて、その時再臨が来ると。 AD80 年頃に再臨来たんですか。すでに。これをですね、どう考えるかなんですよ。イエス様はすぐにとおっしゃったわけですが、まあ、聖書はそう書いてあるわけですよね。で、使徒たちも弟子たちもですね、初代教会の弟子たちもイエス様はすぐに帰ってこられるってそう思ってたみたいですよね。うん。みんなそう思ってたんですよ。パウロもペテロもね。ところがイエス様が天に帰られたのが AD35 年ぐらいだとして、すぐにイエス様来るぞ、すぐに来るぞと思ってたら来ないまま AD70 年でエルサレム崩壊して、それに続いてすぐに天変地異があって再臨で AD80 年頃来たかって、来ないとどうなっているか。イエス様の再臨まだですよね。ね、残されてるわけじゃないですもんね。まだだと思いますよ、うん、なんでまだ来ないのかですよ。すぐって言ってたのに。で、この考え方としてはですね、そう、イエス様はすぐに戻ってくるつもりだったんだけども、延期されたんだと、神の憐れみのゆえにですね、一人でも多く救われる人が起きるように待って待って待って、あと1年待とう、あと1年待とうって2000年近く伸ばされているんだという考え方、まあ、この考え方はですね、とても合理的と言いましょうか、納得しやすいと言いましょうか、なるほどねと思えるわけなんですよ。そうか、憐れみのゆえにすぐ帰ってくるはずだったのに伸ばしてくださってるんだ、今は恵みの時なんだっていうふうに理解することができるのかもしれませんが、ただですね、神様も途中で気が変わるんだなって思うと、なんだかなっていう気はするんですよ。まあ他のことならいいですよ。ソドムを滅ぼそうかと思ったけども、アブラハムとのやり取りでね、交渉があって、ああ、じゃあ、うん、じゃあ30人見つかったらね、正しい人が20人、10人5人、うん、って、そうやって気が変わっていくっていうのはいいこともあるでしょうけども、しかし救いの計画を途中で変えてもらっちゃ困るなっていう、そういう面も感じたりするわけなんですよ。何よりも憐れみのゆえに伸ばしたというけれども、再臨が1年遅くなる 10年遅くなる100年遅くなるっていうことは、その伸ばすごとに滅びる人たちは増し加わっていくわけなんですよ。わかりますか？まあ確かにね、一人でも多く救われるようにっていう気持ちは分かりますよ。だけど千年待ってやった、一人でもっていう願いが叶って一人救われたってね、千年かかって一人救われたって、じゃあ千年のうちの人口なたった一人しか救われなくて、他の全ての人間は滅ぶことになるわけですよ。そうやって一年伸ばせば伸ばすほど何十億人かが滅んでいく。救われる人は5人、10人、100人分かりませんけど、だって聖書は救われる人は少ないというのが規定路線なわけですから、全員が救われるわけじゃないんだと。むしろ小さい、群れよ、ね、あなた方は、ね、父が御国を喜んでお与えになるんだから恐れるなって、小さな群れよっておっしゃった。だから伸ばせば伸ばすほど再臨を遅らせるというのは、見方によっては罪作りなことなのかもしれない。だってイエス様はユダに対してね、こんな人は生まれない方が良かったのだっておっしゃったでしょう。なんでですかって、滅びるからですよね。救いようがないからですよ。滅びるぐらいならむしろ生まれなかった方が良かったっていうんだったら、ね、伸ばせば伸ばすほど滅びる人が増えていくんだから、いやもう伸ばさなきゃ良かったんじゃないですかと。生まれない方が良かったっていうんだったらね、で生まれさせて、ほとんど滅びるっていうことが決定的な、そんな環境に生まれる人がですよ、例えば福音が届いてないとかね、そんな場所に生まれた方が良かったかと、滅びるのが確実であったとしても、それでも生まれた方が良かったのか、難しい問題だと思いますけど、とにかく憐れみのゆえに一人でも多くが救われるように再臨は延期されているという考え方はいかがなものかなと思ったりするわけです。そこでですね、新共同訳聖書を見てみますとどう書いてあるか、この29節、これらの日の苦難に続いてすぐにという部分ですけれども、新共同訳ではその苦難の日々の後たちまちとなっているんですよ。その苦難の日、エルサレム崩壊という苦難の後たちまち太陽は暗くなりって、後ならば10年後でもいいし1000年後でも後ですからね、2000年後3000年後でも後であることには変わりないので、あ嘘ついたなんて話にはならないですよね。つまりエルサレム崩壊の後3000年後にたちまち太陽は暗くなり、でも話は通じるわけですよ。で具体的に何千年後かはさておきですよ、後にそのいくらかの後に何が起きるかって言ったら、たちまち太陽は暗くなるというわけですから、じわじわとじゃないんですね、一気にです、たちまち真っ暗になるんです。でその時が来たらもうあっという間に一気に天変地異が、もうひっくり返るような天変地異が起きてしまうと、一瞬だと。これは27節の主の言葉と辻褄が合うと思うんですよ。人の子の来るのは稲妻が東から出て西にひらめくようにちょうどそのように来るのですって、そのたちまちですよ、一瞬ですよ。ですからいずれにしてもですね、 AD80 年頃にイエス様は再臨したというわけではないのは確かなことですね。再臨はまだです。じゃあいつか、それは36節で言われている通り、その時は誰も知らないと。だから私たちが知ることができるのは前兆だけです。前兆、どんな前兆、まず天変地異、それは突如一気に 襲ってくるわけですが、特に顕著なのが隕石ですね。隕石、多分その何ですかね、流れ星みたいな悠長なやつじゃなくてボンボンボンボン降ってくるんでしょうね。隕石がね、地面に激突するぐらい、途中空気の層で焼けて燃えた火の玉が地面にドーンと激突するような、そんな隕石がボンボンボコボコ降ってくるんでしょうね。異常ですね。異常も異常、尋常ではない。それもたちまちですから対処のしようがないわけですよ。まあその流れ星、流星、なんとか流星とかね、今度何月何日の夜8時とか分かるから、あの対処の仕方もあるわけですが、そんな自然現象じゃないですからね。急に火の玉が降ってくるんですからどうしようもないですよね。世界中の人がパニックに陥る。その時です。30節、人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が太陽と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。人の子の印というのが何なのかはわからないです。それよりも問題はその次なんですね。その印が現れたら どうかって言ったら、全ての新教徒訳ではですよ、全ての民族が悲しみながらキリストの再臨を見るんだと。キリストが再臨するその様子をですね、全ての民族が悲しみながら見るんですって。なんで悲しいんですか。クリスチャンなら喜ぶべきではないでしょうか。まあまあ、あまりの出来事にね、怖がる人も中にはいるかもしれませんよ。クリスチャンもね、うわ何これ、うわ何これって感じで恐ろしいって思うこともあるでしょう。少なくともびっくりすると思うんですよ。復活の時もね、弟子たちはみんなびっくりしたわけですからね。でもびっくりはしても決して悲しくはないはずだと思うんですよ。真のクリスチャンならですね、キリストの再臨は分かりきっていることなんだから、驚きはするでしょうけども悲しくはないはず。ところが全ての民族は悲しむ、地上のあらゆる種族は悲しむってイエス様おっしゃったんですよ。どこが大リバイバルなんでしょうね。世の終わりには大リバイバルが来るってどこを見てそんなことが言えるんでしょうかね。だからイエス様はルカの18章の例え話でね、何ですかね、不正な裁判官の例えでしたっけ、最後にね、その例えとは全然関係ないことをおっしゃったでしょ。しかしって人の子が来る時に果たして地上に信仰が見られるでしょうか、いや難しいだろうねって、そういう趣旨のことは話しておられるんですよ。人の子が来る時、再臨の時、地上に大リバイバルが起きて、どこを見てもクリスチャンだらけ、どこを見ても信仰に燃えてる人たちだらけって、いやいや違うって、あれってイエス様来たらね、あれってどこ行ったのって、みんなどこって、クリスチャンあれあれって見つからないかもって、いや探せば見つかるんでしょうけどね、探さなきゃいけないぐらいの人数だってことですよ。世の終わりの前には教会も堕落して廃教が起きるというのがこの24章で語られていましたよね。10節から12節でね、その時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって、多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。これは教会の堕落ですよ、ね、人々が大勢つまずくんですよ。その時も言いましたけど、小石につまずくんじゃないね、信仰につまずくんですよ。そんな中でわずかながらも救われる それが真の弟子であるわけですね。それが31節、人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めます。景況です。でこれらが前兆だってわけなんですね。32節33節は言ってるのはですね、イチジクから学べって、枝が柔らかになって葉が出てくると夏が近い、わかるでしょって、そのようにこれらのことのすべてを見たらあなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさいって。これらのことすべてを見たらですよ。何がこれらかって言ったら、天変地異、人の子の印が天に現れる、そして再臨、景況、こういうことが一気にガーンと起こった。それを見たら知れって。何を知れと？人の子が戸口まで近づいていると知りなさいって。はあ？はあですよね、そう思いません？主が近づいている、そこまで来てる。再臨を見たらイエス様そこまで来てるなって知りなさいって。再臨を見たらってもう来てるじゃないですか。再臨だから ね、そのイエス様来たと思ったら、そろそろ来るな、そろそろ来るぞって、いやいや来てるのなんていうことでしょうか。例えばですよ、電車に乗ってですね、小郡駅で降りてですよ、さあ教会行こうと思って、線路沿いホーム沿いに歩いてたらアナウンス聞こえてきて、次は小郡、次は小郡とか、今小郡に来たばっかりなのにって、そんな感じのことを言ってるように思えるわけですよ。この33節ね、おかしいですねこれ。ただでさえ難しい聖書、それに加えてよくわからない終末論、その上さらにこういう理解しがたい言葉があるので、余計にですね混乱させられてしまうんですよ。なんで再臨が起きたら、それを見たらそろそろ再臨だなって思うんですかって話ですよ。実はですね、この人の子、33節の人の子というのに脚注がですねありまして、新改訳聖書の脚注にこう書いてますね。あるいは人の子じゃなくってそのことって、よろしいですか。前兆ね、天変地異、再臨、景況、それらをすべて見たら何が近づいているかって言ったら、そのことが近づいているって言うんですよ。そのことってどのことよ、どのことかって言ったら、これね皆さん、世の終わりの話してるんですよ、ね、世の終わりには何が起きるかっていう話で、それがもう来てる、それがもう来てるって、それって何のことですかイエス様って。いやいや、世の終わりについて話してんだよ今ってね。そのことがもうすぐそこまで来てる、世の終わり、つまり天変地異、景況、再臨、順番逆だったかな、まあ、とにかくそれらを見たら、あ、もう世の終わりはそこだって知りなさいって。ですから私思うんですけどね、わざわざ脚注に、あるいはそのことって、ね、注釈をつけているってことは、これ捨てきれないわけですよ。そのことと翻訳した方がいいのかな、人の子って翻訳した方がいいのかなって、うん、ちょっと難しいからこれ脚注に残しとこうねっていう、そんなことでしょ。全然こんなの間違い、そのことそれは違う違うって言うんだったら、こんな書かなきゃいいんですよ。でもそのことっていう、このつなんていうんですかね、可能性もかなり強いので、それは残しておきたかった。じゃあなんで人の子を選んだかってね、人の子が近づくって、再臨っていうことにとらわれているんですよ、翻訳、日本語を当てようとするときにね。 だってそのことが近づいているってした方が話がスッと通るのに、人の子がやってきたら人の子がやってくるのが近いと知りなさいって、なんでそれを採用するんだって思うわけですけどね。とにかく天変地異、人の子の印、再臨景況、それらをすべて見たらもうこの世の終わりだと知りなさいと。それ知ってるんだけどなという感じですけどね。やっぱりそこじゃ、そうですよねって、一周回って元に帰ってきたような。だからですね、最終的には、天変地異もですが、再臨もそうですが、景況ね、景況がない限りは世の終わりは来ないわけですよ。景況があったら世の終わり来ます。34節、誠にあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りませんね。だからまだ天変地異も再臨も景況も起きてませんから、この世はまだ存続するわけです。いつかは分からないですけどね、突如として一気に起きることですから、いつかは分かりません。だからその時になって、突如急にわーっとなった時に慌ててしまったら、慌てても間に合わないわけですよ。うわ、天変地異だということは再臨だということは景況だって、さあ今から聖書を勉強して、取り残されないように聖書を勉強して、マタイから始めて、時間が足りない、時間間に合わない、その時になったらね。ですから36節以降で、油断するなと、目を覚ましていなさいと教えが続くわけですね。もちろん霊的に目覚めておけってことですけどね。はい、35節を読みます。この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。イエス様の言葉は決して滅びない。草は枯れ、花は散る、しかし神の言葉は常しえに立つ。それはそうですよ、もちろんね、それは大前提です。神の言葉は常しえに立つと。ただこの場合はですね、イエス様がおっしゃってるのは、この天地は滅び去りますとね。天地は滅びるということ、そのことに対してしかしとおっしゃってるわけですよ。だから比較対象はこの世の終わり、それに比べてってことなんですね。世の終わりということに比べて主の言葉はどうなのかって言ったら、イエス様の言葉はね、永遠の御国の約束なんですよ。つまりこの世は滅び去るけども、私は約束しますよって、永遠の御国がありますよって、主の言葉はね、決して滅びないって。その約束は必ず成就するわけです。覆されることはないんです。よろしいですか皆さん。永遠の御国というものを約束してくださった、その約束が本望になることはない、覆されることはない。たとえこの天と地がひっくり返ってもですよ。黙示録の中でイエス様は、見よ私はすぐに来ると、見よ私はすぐに来ると何度もおっしゃっておられますよね。ですからこのすぐっていう言葉の意味が、その後たちまちっていう意味だとしない限りは、すぐに来るって、その約束は覆されてしまったってことであるわけですよ。で、そうでしょ。すぐっていう言葉は たちまちっていう言葉とほぼ一緒という意味だと考えることはできると思うんですよ。だからすぐっていうのが明日だとかね、2時間後だっていうふうに理解してしまったら2年後だとかね、そしたらあれってイエス様すぐって言ってたくせにもう2000年経ってるじゃんって、おかしいって約束を破ったっていうことになりますけど、いや、たちまちこのエルサレム崩壊の後っていうのがスパンが長いわけですよ。ずっと後が続いている、その後いつかの時点で、ね、たちまち世の終わりが来る。という理解でない限り、イエス様は約束を破った、約束すぐに来るって言ってたくせに覆した、ひっくり返したってことになってしまいます。たとえそれがですよ、たとえそれが憐れみのゆえであったとしても、ね、一人でも多く救いたいってそんな気持ちでのゆえに約束をひっくり返したっていうんだったとしてもですよ、しかしこの再臨景挙世の終わりっていうことに関しては、それは決して覆されることがない。天と地がひっくり返ってもですよ、実際天と地がひっくり返るんですけどね、それでも覆されることはない。一気に間延びしないですよ。ちょっと何人か置いてきちゃったから明日にしようかなってね、間延びすることはない。裁きの時に猶予はないです。だから備える時は今、備える時は今、終わりは突如として一気にやってくるんですから、今私たちは天国への道を歩き続けなければなりません。決してですね、景挙に取り残されることのないようにですよ。まあこんなことを言うのはあれですけど、もし取り残されたらその方はここで教会やってくださいね。ものすごいブラックジョークですけど、すいませんね。でもね、私たちはイエス様が来られるのを見て悲しむのではなく喜ぶものでありましょう。お祈りしたいと思います。
Thank you.